新年明けましてお
めでとうございます。
映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。ついに2年目に突入いたしました。お相手は私、2017年の映画始めは、僕は明日昨日の君とデートするなこたつと、
素晴らしきかな人生のおまけと、
グスマキナのマリーと
メルのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組でーす。イエイイエイですよ。
イエイ。
皆さん新年明けましておめでとうございますでございます。ございますございます。ね、2017年っていうね、年がついに始まってしまいましたけれども、
はい、
はい、ここでね、僕もこんなの見たよっていうね、2017年映画始めこんなの見ましたってメールいただいたんで、ちょっとご紹介いたします。はい、ラジオネームピーコートさん、皆さんは2017年どんな作品で映画始めを済ませましたか。僕はマイケル・ムーア監督のボーリング・フォー・コロンバインを見ました。アメリカの銃社会について表面的事実しか知らなかったので驚かされました。妙に写実性を重視した退屈なドキュメンタリーと違って、テンポが良く観客を楽しませる工夫があって面白かったです。2017年、当作、冒頭のように驚きのスタートを切ることができました。早く劇場に足を運びたい。なるほど。マイケル・ムーアで始まったということですね。
うん。
ボーリング方向の前見てますか？
うん、昔に。
さあ、それでは参りましょうか。という感じで、今年もよろしくお願いします。それでは参りましょう。ドイラジースタートー。は
ドイラジ
ー、今まで1年間やってきたけど、
はいはいはい、
俺ら一体何者なのかっていうのを、
はいはい、
実はあんま知られてない、知らせてないしっていうのがあるんで、
はい、
ここでね、ずいぶん前にいただいたラジオネーム C さんから、ドイラジを始めたきっかけは何ですか？これお題で引かなかったんで、
うん、
こういうのこそオープニングトーク的な時間で、
ああ
言うといいかというのがいいんじゃないかなっていう。ドイラジを始めたきっかけは、これは僕が招集したからですよね。
そうですね。
まあ完全にそうです。
完全にそうですね。僕も映画を見始めたのって、2014年からなんですよ、本格的に。
あ、最近なんだね。
めちゃ最近。だからすごいね、映画通ですよ、みたいな感じ、ちょっと出てるかもしれないけど、僕、3年ぐらいの知識です、本当に。
すごい。
で、ね、そういうのやってる間に、うん、ちょ友達にね、
うん、
映画のイベントちょっと行かないって言われて、
はいはい、
それが映画ファンの集いってやつですよ。
はいはいはい。
そこに行ったらですね、なんか年近そうなメガネの人が、
うん、
なんか話合うなっていう、
はいはいはい、
おまけさんって言うんですけど、それちょっとね、
まあまあね、
気に入ったんですよ、うん、僕は、はいはいはい、僕はね、
はいはい、
気に入ったんです。
その後、ツイッター上で映画レビューっていうのをね、してる人がいたんですよね。
ツイッターの名前自体が。
ツイッターのアカウント名が映画レビューで。で、バックトゥザフューチャーのマーティーの映画、
うん、
そしたらその人、映画ファンの都度にいるっつって、
うん、
で、男の人だと思ってたら、女の人だったんだけど。
マリッペだったんですけど。
そう、マリッペだったんですよ。
はいはいはい、
でも映画ファンの集いの関係で最初にフォローし合ったんですよね。映画の感想つぶやいててちょっと面白いんでフォローしますね、みたいな感じで、こたつさんにフォローされて。
あ、そんなことわざわざ言ったんだ、これ。
よろしくお願いしますってなって。で、しばらくしてバックトゥーザフューチャーのイベント、カウントダウンイベントに来てるじゃんってなって。
そうそうそう、
一瞬、ね、会えるかなみたいな雰囲気がありつつも。
でも顔知らないから。
顔知らないし、会えない。
マーティーでいると思ってるからね。
東京で。で、その次の集いに行った時に、最初の
テーブル、
テーブル、あれこのアイコン見たことあるっていう名札をつけてる人がこたつさんで、
あ、
それでこたつさんですよねって、でポカーンってして、なんか、あ、この人全然わかってないって、映画レビューの名前でやってるって言って、あーって言って、女の人だったんですねってすごいびっくりされて。
そうそうそうそう、本当にね、そのぐらいの関わりしかなかったんだよね。
なかったですね。
で、うん、ふとした時にですね、
うん、
あ、発信したいって思ったのね。
はいはいはい。
映画ファンの集いで、こういう映画見たよね、を共有するっていう段階では、もう俺の欲は満たされない。なんか誰かと発信したいよって思った時に、ラジオがいい気がしたの。俺すごいなんか引きこもり生活してるから、ちょっと全然交流したいんだけど、意外と喋りいける気がして、パッと思いついたのが、やっぱ、おまけさんとマリペット俺の中で。
はいはいはい。
でこの二人は、もうなんかツイッターとかに収まってなかったのね。
収まってなかった。
映画の感想を発信したい欲求みたいなのが、 が、もう140字に収まってない。そろそろは、
そうなのかな、まあまあ、
もっと広い土俵でやっていただきたいなと。うん、で、そこでまずね、口説き落とすの大変そうだなっていうマリッペから、うんうん、一緒にやりませんかって言ったら、うん、二つ返事だよね。やりまーすって。
やってみたいです。
そうそう、うん。私そういう年頃です、みたいな。
そういう年頃だったっけ。
なんか、好奇心とかいろいろあるんで、何でもやってみたいんです
あ。やってみたいとは言いました。
うん、そうそうそう。うん、マジかよと思って。うん、じゃあ、あと、ちょろいな、おまけさんだ、と思って。
ちょろいな。
すげえ気があったから、うん、誘えばいけるっしょ、と思って、二人で、説得しに行ったわけですよ。
う
ん、そしたら、意外と頑固で、俺はそういう表舞台に立ちたくない、みたいな。
まあまあまあ、そうね。なんか、そうそう。だから、ちょっと映画に関しては、普通にただのファン的な感じで見たいな、みたいな、うん、ちょっとね、思ってたから。
まあ、今考えればよく言うよって話だけどね。
よく言うよって感じですよね。210
何本見てる人が、何も発信せずに終わるは、罪ですよ、もう。
いや、意味がわか
る。そこで、結構説得したよね。
レモンティーをすりながらみんな。
そうそうそう。じゃあやってくれるっていうことになって、はいはい、もうテンションぶち上がり。だからもうすぐだよね。その1ヶ月後くらい。
いや、もう。二週間ぐらいしか経ってないよ、もう。
やりたいって言って俺すぐだったもんね。
そうそう、すぐ作りましたよね。
だって去年の本当に年明けすぐ一回目なんか収録してるから、
う
ん
う
ん
う
ん、きっと。
そうなんだよね。カラオケルームで。
そう、一番最初ね。
一番最初ね。もう聞いてほしくないね。第一回。みんな振り返って。
まあね、結構通常回だと一番聞かれてるかもしれないけど。
できれば聞いてほしくない。一応ね、歴史として残しとくけど。
そう、残しとくけど。そう
恥ずかしい。チブ。チブをさらけ出してる。
だまだ録音担当のガワラくんがいなくて。
いないですよ。すよね、ほんと3人しかいない。
そう。で、カラオケルームで、簡単なマイクで、みたいな。
簡単なマイクで。で、もう次からガワラさん。
3回目から、ね。
3回目。
次は、普通に、3人でスタジオでやって。
そうだそうだ。録音、そろそろ落ち着きそうだなと。うん、あー、助かる。そしたら、マリッペが、ちょっと私、就活なんで。
あれ入ったばっかなのみたいな。
で、あまり参加ができなくなるかもしんないっすって言われた時に、うん、いや、男二人で映画語るは、ないなと。リスナー的にも、もう無理だろ、それはと。
まあね、
若干声のトーン似てるからね。もう聞き分けられなそうだし、ねうん、っていう時に、映画ファンの集いの片付けしてる時、簡単ですね。
はいはいはい。
どうも、挨拶したの。どうも、的な。
はいはい、
挨拶をする、どうも、聞いた時に、この人声低っって思って、あ、いける。ラジオいける。いや
意味がわかんないけど、まあまあまあ、いけるのか。
は
い、
マリッペ声高い。
はいはいはい。
絶対被んない声、うん、タンタンさん、いける。
うん、
全然だから、俺みんな仲良くないのに誘ってんだよね。
そうですね。うん、そんな仲良くなってない段階で。
で、おまけさん連れてね、説得して、
はいはいはい、
一緒にやりましょうって、
はいはいはい。
で、今に至るってことですね。長い。
もっと俺ざっくり喋るのかと思ったけど、
うんね、
結構こと細かに喋ってるね。
そういう感じで、
そんな感じでね。
ドメラジが始まりました。
うん、なんとか欠かさず1年間続けれて。
そうなんですよね。うん、なんか締め切り遅れたりとかしてないし。
してないでしょ、
うん、うん。
個人でやってるね。
そうなんです
よ。やつなの
に僕らの部活ですからね、これ、ただの。何のお金も発生して、何なら支払ってるだけですから、場所代とかね、マイク買ったりとかね、バカだよね。
全力で遊ぶと。
そうそうそう。本当映画が好きだし、なんかだんだん語っていくのも、聞いてもらうのも楽しくなってちゃったから。
うん、だってもう、嬉しいことに、固定でリスナーでいろんな人が関わってくれて、そういうのも積み重なってくると、モチベーションも上がってくるし。
そうなんですよ。僕らね、レスポンスもらわないとさ、聞いてもらってるかよくわからないじゃ
ない。わかんないね。
うん、
そうですね。
もしね、聞いてるよーって人いたらね、はい、はい、
快適だ。
ちょっと送ってくれるとちょっと嬉しいですよね。
ツイッターで、ドイラジ聞いただけでもいいかもしれない。
聞いただけでも、最高。ドイラジって単語がね、このように多分俺らしか使ってないから。うん、もうそれで詰めてくれればもうエゴサできますから。
そうそうそう。うん、
全部拾えますから、それはね。うん、はい、うん。というわけで、今後ともね、はいはい、よろしくお願いしたい。
よろしくお願いします。は
い、お願いします。あ、そうなんですよね。今回ね。
そうそう、オープニングが。
オープニングも変わってましたけど、うん、実はね、エンディングもね、
お
変わるらしいんで。
お
お。エンディングいつも聞かないで切っちゃうよって人は、ぜひそこも聞いていただいて、今回は、
ね。
ということで、ミニお題トークいきましょうか。ミニお題トーク！
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく、極めて不毛なダマなし垂れ流しコーナーです。
さあ今回やっていくのは、実はこれもおすすめな2016公開映画 こちらリスナーの方からもたくさんメールいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネーム長さん、ベストには入っていませんが、僕は明日昨日の君とデートするです。最初は主演が福士蒼汰であるのでベタな恋愛系だろうなーって思ってました。原作が面白かったので見てみましたが、 SF 感があって今までの恋愛映画にはない感じがしました。ラジオネームオープンリーチさん、今年の個人的ベスト10からは漏れてしまいましたが、映画ドラえもん新のび太の日本誕生は、子供の頃にオリジナルを見た自分としては最良かつ最高のリブート作だったと思いますし、ドラえもんという作品の底力を思い知らされました。来年の新作の予告も結構好きなので期待しています。ラジオネームポテマキさん、門脇麦が主演の二重生活は2016年じゃなければ間違いなく上位に食い込んでましたね。門脇麦が論文のために長谷川博己を尾行するのが大まかな流れなんですが、素人が尾行するのでいつバレてもおかしくありません。その彼女の行動が見ていて最高にハラハラします。特に長谷川博己の不倫相手の女性にトイレで問い詰められるシーンはその極致に達します。意外とおすすめ。ラジオネームオグポンさん、個人的に非常に満足度が高かったブリジット・ジョーンズの日記、ダメな私の最後のモテ期をおすすめします。これは過去作鑑賞必須です。相変わらずはちゃめちゃなブリジットなのですが、愛さずにはいられないキャラクターは健在、終始笑えて涙もあり、定番ラブコメの流れなわけですが、なんだろう、すごくいい。子供を妊娠したまたは希望している女性、アラサーくらいからの女性には共感の嵐ではないでしょうか。メンズにはちょっと理解しがたいかもしれませんがおすすめです。ラジオネームピカチュウのパパさん、2016年の映画は洋画邦画問わず大豊作でしたが、その中であまりフォーカスされていないように見えた作品は X-Men アポカリプスです。確かに敵キャラの存在感が薄いとか尺が長すぎるなどの欠点もあるのは事実ですが、ファーストジェネレーションとフューチャー&パスト、そして今回のアポカリプスからなる X-Men 新3部作の完結編としては最高の出来だったと僕は思います。マイケル・ファスベンダーのうほい男ぶりが復活していたのもファスベンダーマニアの自分としては嬉しい限りです。これらの魅力は確かに内輪ネタかもしれませんが、そんな野暮な批判をする輩には知ってるようるさいなと言い返してやりたくなってしまう好きな作品でした。ラジオネームかやさん、私はドラえもんのび太の新日本誕生、マネーモンスター、アイヒマンショー、歴史を映した男たち、僕は明日昨日の君とデートをするをおすすめします。特にドラえもんはリメイクのお手本じゃないかというぐらい素晴らしい映画でした。ラジオネームピーコートさん、大和由紀監督、溺れるナイフです。東京でモデルをしていた女子高生が田舎に転校してきて、ある男の子に恋をする物語、主人公の一人称のセリフが多かったり、意味を持たない俯瞰ショットや長回しが多用されていますが、乱反射する海や火付け祭りなどと相まって幻想的に仕上がっていました。それは空間的時間的に彼女が見ている、または監督が見ている世界を映し出しているのだと感じました。本作のように情熱的な青春時代を過ごしたわけではないし、主人公や他の登場人物に自己投影できなかったのですが、青春時代独特の時間の流れ方や物の見え方で物語が進んでいくので納得しました。ラストは圧巻。音楽が聞こえてきてからはずっと鳥肌が立っていました。ラジオネームはたろうさんは、たくさんこちらね、いただいたんで、一つ二つご紹介いたします。ロイヤルナイト、英国王女の秘密の外出。舞台は第二次世界大戦において、連合軍がドイツを降伏させ、欧州戦線が終戦を迎えた日、一夜限りの外出を許されたエリザベス王女が、人々との交流を通じて成長する様子を描いたフィクションドラマ、史実を元にしつつも、一人の女性の冒険物語として楽しめる一本。ダンスシーンや美術、衣装なども見応えがあり、おしゃれ映画としてもおすすめ。イギリスでの公開はヨーロッパ戦勝記念日である5月8日。同じくイギリス王室を扱った英国王のスピーチは、第二次世界大戦が始まるまでのお話。もう一つはラストウィッチハンター。筋肉にスキンヘッドで言えばステイサムではなく、そう、ビンディーゼルです。現代社会×ファンタジー×アクションの組み合わせはマーベルならドクターストレンジですが、ビンディーゼル主役となればギリギリ B 級映画に認定です。魔力を持った石や炎をまとった剣が出てくればそれだけでワクワクします。前作を見ていないとわからないような小難しい設定やエンドロール後の思わせぶりなシーンは一切なし。レンタルショップでまとめ狩りの後一本に迷った時はぜひこちらをどうぞ。まあ、はたろうさんちょっと紹介できなかったんです。あと知らない二人、尾崎支配人が泣いた夜、ドキュメンタリーオブ HKT48、 ザ・ブリザード劇場版、響けユーフォーニアム、北宇治高校吹奏楽部へようこそ、神様のおぼし飯あたりもね、たくさんいただきました。
ありがとうございます。
さあということで、はい、私も僕もみたいなのってあります？
はたろうさんが挙げてくださった、はい、あのロイヤルナイト、英国王女の秘密の外出、劇場鑑賞はちょっとできなかったんですけど、はいはい、12月 のうちに見ときたいと思って、
うん、
あーこれは劇場で見たかったなってちょっと思いつつも、うん、でも本当にいい作品だなっていう感じでしたね。はい、設定としてはローマの休日みたいに抜け出すみたいな話なんですけど、うん、英国の王女2人いてお姉さんと妹と結構性格が違うので、うん、妹が結構おてんばでどっか行っちゃう、それを追っかけてお姉さんがいろいろこうさまよったりするんですけど、うん、その2人それぞれ その出てった後の様子がだいぶ違うんです。対比があって面白いなっていうところありつつも、お姉さんの方はやっぱりこの英国王女として周りの市民の人の本当に近くにいた時にいろいろなものを感じてっていうところが見れるんで、重厚って言えば重厚な映画でもあるのかなみたいな、
う
ん、
なるほど、
うん、感じでした。
俺とか選ばなそうなてか知らなかったもん、ね、タイトルを知らなかった、
うん、あ本当、
あ本当ですか。
だからこれあれだよね、書いてあったけど英国王のスピーチにちっちゃい姉妹が出てて、その二人が大きくなったってことだよね、
はいはいはい、そうですかね。
あそっかそっか、うん、
なるほど。
だからお父さんがエクス
の
あれだ、コリンファースだったと。
そう
繋がってくると面白いよね、繋がってくるよね、うんうんうん。他なんかありますか？
まあ見てないんですけど、ラストウィッチハンター。
やっぱ気になる。
そう、すっごい気になって。上映感少なかったので見逃しちゃったんですけど、もしビン・ディーゼルじゃなくてステイサムだったら絶対見に行ったんですけど。
ビン・ディーゼルはどういう立ち位置なの、淡々的には。
いや、だからちょっとプニプニしてるんです。
ちょっとプニプニしてる。
プニプニ？
プニプニね。
筋肉俳優
だ、やっぱ白、肌白いのがちょっとそういう風に。
なんか肌綺麗だし、うん、みたいな。ステイサムなんかヒゲが濃いから、あんまりプニプニ筋肉感はないですね。
まあ、あと絞れてる感じもするしね。
そうそうそう
そう、硬そうな感じしますよね。
そうそうそう、そうそうそう、だから筋肉のつき方が違う感じがするか、う
ん、伝わります。
いや、わかんないです
でもなんかステイサムがやったらなんかファンタジーに合うのかよくわからない、
ね、
僕はあれですね、ピカチュウのパパさんが挙げた X-Men、ね、アポカリプス、まあ、正直ね、
うん、
体全然大きくないオスカー・アイザックが、うんうん、まあアポカリプスの格好をして、うん、外でこう並んでるみたいなシーンを、
うん、
コスプレ大会の人たちみたいな、
う
ん、超ダサいんだけどみたいなショットが急にポーンとか入ったりして、
うん、
色塗った人がいるみたいな急に見るに耐えない映像がパッて挟まれたりとか、うわーみたいなあんだけど、いろいろ最後のところで全部オールオッケーなんですよ、もう、
うんうんうんうん、
それはわかる、
わかります、
うん、
ジェームズ・マカーボイがハゲるところとか、
うんうんうん、
100点っていう感じだしシャキンシャキンってね、マグニック X ってやる瞬間とかね、あとフェニックス誕生みたいな、とにかくいいです。
うんうんうん、そうベスト級とかではちょっとないけど、意外とザ・ブリザードって全然話題にもあんまなんなかったけどね。
アイマックスやつよね。
そうそうそうそう。だから一応ディズニー配給で。
そうなんだ。
本当にディズニーは、スター・ウォーズに力入れすぎなんじゃないかって、その年末のピートと秘密の友達の件もあるけど、このケイシー・アフレックが出てて、ハトロさんもメール見るとそういうこと書いてたんだけど、ケイシー・アフレックが出演していくらかあんまりなんか話題にならなかったとか売れなかったって書かれてて、まあね、そういうジンクスがあれだけど、このケイシー・アフレック俺すごい良かったんだよね。
あ、そうなの？
うん。なんか今までにない感じで、頼りないんだけどめちゃくちゃ頼れるみたいな不思議な存在感で、そう、沈没するタンカーの整備技師の役で、だんだんみんながなんかもう沈没することに対して弱気になってるのを、前に出て強気なタイプじゃないけど、最終的に鼓舞するようなというか、前に立ってっていうような存在で、なんかね、すごくいいキャラで、結構良かったんだよね。
やっぱ演技は、そうそう、されてる
だと思うんだよね。だから、今年公開だっけ、あれ、マンチェスター・バイ・ザ・シー、
はいはい、
とかがで、今までのいろいろ覆すぞぐらいの勢いにケイシー・アフレックになってきてるから、
ね、
あ、いい流れだなと思って。
正直一番見たい。
うん。
ケイシー・アフレックは2016年、もう一個、トリプルナイン。
あ、そっか、裏切り。
そうそうそうそう。
コード
普通に、楽しみました。
でも、あれ結構豪華だったんだよね、俳優陣。
そうそう、そうなんです。そうですね、ケイシー・アフレック。まあ、一応悪い役の人と、いい人の役。ずっと悪い方にいると思ってたら、いい方の人だったから。
あ、その映画の中で
そうそうそう。
ちなみに、今手元の資料。
はい。
うん、
こちら、2016年の映画のリスト。
全部リスト。
はい。こちら、ラジオネーム、ハタロウさんが。
あ、はいはいはい。
作っていただきましたんで、お借りしております。
ありがとうございます。
この中で、やっぱ、これ言っとかんと、みたいなのあったら、これちょっと、
いやでも
結構な量なん
で
ね。
この中でって全部入ってくる。それはこの中ある
それはそうだって話だね。
俺、
はいはい、
年末見て、あの手紙は覚えているが、
はいはいはいはい、
なんか、すんごい良かったです。
老人版メメント
だよね。そうそうそうそう。いや、クリストファー・ブラウンはすんごい良かった。
ね。
うん、語りづらいんだけど。
語りづらいね。
うん、
何もかもがちょっとネタバレになっちゃう。
なるほどね。
はい。
いや、なんか、時間も短いし、
うん、そうですよね。
綺麗にお話も収まるし、
うん、
ね、演技もいいし、いや、なんかすごいおすすめだなと思って。
寝て起きたら忘れちゃってる。
そうそうそうそう。
メメントっぽいなっていう。
メメント
っぽいね。よかったですね、
うん
うん
うん、
これ私も最後まであのベスト10に入れるか悩んでた作品なんですけど、
はいはいはい、
あの怪しい彼女、
ああ
、
日本版
の多部未華子さんが主演の、多分時期的にちょうどちはやふるとかも公開時期で、邦画はそっちで盛り上がっちゃってるから、はいはいはい、見てる人も少なかったのかなっていうのもちょっとあったんですけど、個人的にはすごい良かったなって。
よかった。
そう、なんかあの多部未華子さんがおばあちゃんが若返ったっていう役を演じ知られてて、その絶妙なキャラクターを、うん、が演じてるのがすごい上手いこと演じてるなっていう感じもあるし、
あ、これね、あの怪しい彼女ってもうすごいことになってて、もうリメイクがこれからの予定、まあ最終的にどうなのか分かんないけど10以上行くんだよね、
多分。
まだあんの。
そう、ほんでなんかインド版とか、
はいはいはい、
まあだからその今はアジア圏だけど、うん、ドイツとか北米とかそっちの方とかにも展開していくみたいなので、
すごい、
そんな好かれる話なんだこれ。
そうそうそうそう。
でも楽しいですし、ね、あと今回のこうマリッペ的ポイントとしては、はいはい、50年代のそのオードリー・ヘッバーンみたいなのを伺ってそういう格好をするっていう設定なんですけど、その格好が本当に可愛いと。多部未華子さんがどの格好してても可愛いと、
うん、
歌歌うシーンもあるんですけど、うん、私音楽詳しくないですけど、
はい、
綺麗な声してて、個人的にすごい好きだったので、あ、いいなみたいな風に、
あれですよね、
うん、
悲しくてやりきれないですよね、
うんうんうん、あ、そうそうそうそう、
歌ってた。
だからその世界の片隅にとくしくも同じ曲を歌ってる、
ね、日本版でやるなら、あ、確かに多部ちゃんしかないかもみたいな、このキャラクター、うん、20歳の設定と元々のおばあちゃん80代とかかな、うんの設定、そのミックスで雰囲気出せる人じゃないとダメで、うん、ほんで基本コメディなので作りが、うん、コメディエンヌとしての力量もいるから、うん、あ、本当に多部ちゃんしかいない
みたいな、できない感じはありましたね、
確かに、
うん、古さもあって、
そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、
ね、
そうね、いますわそれはさすがに、
うん、5月の最後の方に公開された神様メール、
あー、あー、はいはいはい、
そう、
好きなんだ
これ、うん、面白かったですね。なんか現代は新約聖書っていう、そうそう意味で、でなんか設定がもうものすごくて、神様が実在してて、しかもブリュッセルのアパートに暮らしてるって
貧乏そうって言い方変だけど、
なんか
庶民的な感じでね、
なんか白いダイハードのブルース・ウィリスみたいな格好して、
うん、そうそう、ただのタンクトップみたいな、そうそう、
怠惰な生活して、うん、でなんか人間のいろんな事故とかはもう全部その神様がパソコンで面白半分にえいってやって起こしてる、うん、でなんかそれを見てた娘がもうこんな親父嫌だって言って、それがまあ神様メールっていうタイトルにつながってると思うんですけど、そのパソコンからその下界の人間たちに寿命をメールでこう送信させて、パソコンを動かなくさせてこう家出をするんですね。で家出するのは玄関からじゃなくて洗濯機から、
うんうん、
そうそう
ドラム
式のね、
そうそうそうそうそう、通っていくと、そう、まあ、ブリュッセルのなんかコインランドリーからピョコって出てくる、
そうだからつながってたね、洗濯機と洗濯機
もうそこら辺も面白いし、
なんか2016年、うんうん、その神様メールとかも含めてだけど、うん、不条理っていうかシュール系って意外と充実してたんだよなって、うん、なんかホラーも含めて、
うんうん、
イットフォローズとか、はい、ロブスターとか、いろいろあったじゃない、
ロブスターね、
怖い方向でいくとマジカルガールとかもその辺に入るのかな、
あー、そうかもね、うん、ノワール的だ
けど、そうそうそう、ノワール的な方向とかで、う
ん、気になってたんですけど時期してしまって見れなくて、うん、でも今ちょっとそのドラム式洗濯機のくだりですごい気になったんで
キリスト教徒の人俺マジギレしないのかな、
そうそうそう、ね、ちょっと怖いよね、
うん、でもまあ超受けてるから、まあ、うん、なんか日本も漫画あるじゃないですか、ブッダとキリスト、
セイントニ
さん、あ、そうそうそうそう、はいはい、そういう感じなんですかね、見え方としては、
ね、どっかの向こうの博物館では飾られてるらしいですね、
へー、
あ、そうなんだ、
キリストとブッダが一緒に
い
る、
あり
えない
、あ、はいはいはい、はい、
で単行本が置かれてるらしいです
面白い、
はいはい、はい、
やっぱ価値観的に考えられないんだ、
考えられない
んだ、
まあでも神様メールはもうちょっと喧嘩売ってるから、
うん、そうなんだよね、
設定自体が、ね、要は怒らせるように作ってるから、だからそもそも神様を悪者にしてるからね、
うん、
どう考えても、
そうなんだよね、うん、
まあそこが笑えるのは日本人なのかもみたいな、
多分ね、そうです、う
ん、もうあのね、ミステリーも実は結構充実してたんですよ、
うんうんうん、
さっきの手紙を覚えてるもそうでしたし、
うんうんうん、
ロフトっていうのをリメイクしたパーフェクトルーム、まあミスターホームズもそうだし、
うん、
ガールオンザトレインも、
うんうんうん、
そうだったんですけど、
うん、
個人的にはですね、バラの秘密、パクチャンク脚本の韓国映画、
うんうん、
オールドボーイが好きだったら、
うんうん、
やばいっしょね。
本当、
はい、
あ、全然知らなかった。
あの、来ちゃいますね、結構ね。
うーん、
前半そんなえぐめなくて、後半ここはえぐっちゃダメ。
ああ、やっぱパクチャンクだと。
ああ、
脚本が
最低っていう。
あ、いい意味で、ね、
いい意味で最低っていう、うん、もうよくわかんないけど言ってることとても良かったですね。
うんうんうん、
最低って話があったところで、はい、すごいなんかこう衝撃が強かった映画、好きか嫌いかって言われたらそんなに好きには入らないけど、すごい衝撃だったなっていう映画が、はい、あの白鯨との戦い、
言ってたもんね、死者で見てって。
そうはすごかったな。宣伝とかこうクジラの迫力とかそういうところで結構出してたんですけど、うん、そういうところより人間が局地的な場所に、そうそう、ね、うん、というかそういう状況に置かれた時にどういう行動に出ていくのかっていうところの表現がすごくて凄まじくて、
うん、
これはって感じですごい息を飲んでなんかこうずっと見てて、一番手に汗握ってた映画かな。で、終わった後に、あ、ちょっとしばらく立てないって思ってた映画だったので、これはすごかったかなって思いましたね。
当時はトップ10に入るって言ってましたけどね。
うん、
そういうもんですよね。まあ、創作の時期は。
う
ん、
そうだね。
あの、個人的にね、やっぱ絵が綺麗だなーっていう、一昨年だと、
うん、
台湾映画の共犯っていうの
も
ありましたよね。
はいはいはいはい、
あれ、絵がすげー綺麗なところがもうめっちゃ多くて、
はいはいはい、
いいなーと思って、去年もあったんですよ。
もう
若葉の頃台湾映画、
それも台湾映画だ、
マジ綺麗、
本当、
うん、
そう、なんかやっぱさ、静かな絵とかでいい風に撮るんだよね、嫌味がない撮り方できっちり撮るっていうか、そういう撮影の部分で日本もうちょっと頑張れないのかなとかつって思っちゃうんだよね。
台湾映画で急に雨が降ってきたりしても、うん、全然嫌じゃないの。オッケーオッケー、振って振って。
青春ものとかもいろいろあったりとかして、
はい、
なんかね、みずみずしさとか、
そう、
そういうのがすごい出てんのね、全体的に。
みずみずしいですね。
みずみずしい。
台湾映画は。
それ、そう、それ言いたかった。で、青春とみずみずしい。
そうそうそうそうそう。
もうマッチしてて、話とか全然変なんだけど。
そうそう、変だね。共犯とかも、ちょっとあれ、話大丈夫かって顔半思うとこもあったりするんだけど。
あるんだけどね。ただ、うん、いいんです。
そうそうね。
なんか、絵がオッケーなんです、もう。
そう。
ちょっと期待したいなと思ってきたんだんだんね、
うん、
これで話いいの来ちゃったら、うん、やばいよ多分、モンスター級の映画になっちゃうから、
うん、そうね、
うん、これ終わんねえよこのコーナーミニじゃねえよ
ね。
そう、じゃあラストラスト、おまけさんラスト行こう。
え、俺ですか。東京フィルメックスっていう映画祭で見た、これ韓国映画で、私たちっていう韓国映画があって、小学生の女の子の話で、
うん、
ぼーっとしてて、なんかいじめられてるような、いじめられてないようなぐらいの女の子が、そういう子が主人公で、そのイケてる側からなんかこき使われたりとかそういうことあったんだけど、1学期の終業式みたいな日に、掃除押し付けられて一人でやってたら、うんうん、2学期から来る転校生が挨拶と覗きに来てて、で、そこで仲良くなって、で、夏休みの間に2人がいろいろ仲良くなってことなんだけど、二学期に入るとみたいな、なんとなく想像つくでしょ、
うん、なんとなく、うん、
さっきの台湾映画の話じゃないけど、この映画もなんか撮影がすんごいみずみずしいっていうか、子供の視点で一番最初のファーストカットからそうなんだけど、小学生の視野の狭さとかを出してんだと思うんだけど、
うん、
顔のアップばっかなの、
あ、なるほど、
ほぼほぼが多いというか、だからもう全身水とかあんまないみたいな、それでずっと通しててなんかすごく良かったんですよね、うん、やっぱり、うん、
サウルの息子みたいな、
あ、そうそうそうそうそう、そういう感じもある。
まだまだやっぱね、2016年公開した映画もこれからねソフト化とかされていったり、
うん、
あるいはまだ上映してたりするんで、
うんうん、
皆さんもねまだまだ追ってみてください。
はい、
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はマダムフローレンス夢見る二人、こちらについて語っていきましょうということですね。今回第1回なんで、
うん、
めちゃくちゃ大事です。
大事だね。
大事ですよ。
大
事、ね、大事なんですけど、こたつ
を
見てないです、すいません。
マリペも見れてないです。
マリ見ていない。
マリ見ていない。
ほら、まだ見ていない人に興味を促したりするそういうコーナーそういうコーナーなんで、
ちょっとメイン MC が一発目からいない。
実はね、マダムフローレンス、
ああ、
何度もね、
うん、
見ようって試みたんです。
おお。
朝起きて、よし、じゃあ午前中の回、
うん、
いけるぞ。
うん、
なんか足がすっごく重くて初めて、うん、あ、やだ映画館行きたくないって、
うん、
そこまで学校行きたくないみたいな。なんかね、ダメだった、ちょっと。だから、
本当
いいんだったら、ちょっとそれプレゼンしてほしいな。
ああ、なるほどね。
まだやってるから、うん、一応。まあ、ただも見てんでね。
はい、見ました。
うん、だから、ちょっと二人のプレゼン次第で。
うわ
ちょ、あらすじ、じゃあ。
2016年アメリカ映画。1944年、カーネギーホールで実際に行われたフローレンスの公演を題材に描いたドラマです。ソプラノ歌手を夢見ている彼女らが、歌唱力に致命的な欠落があることに気づいていないが、というお話です。
これ僕音源は聞いたんですけど、
本物の方の、
ね、本物の歌声を、はい、うん、
でも映画も最後流れますよね。
あ、本物が流れる。
あ、やっぱエンドロール的なあれで、
う
ん、
そうそうそうそう。
で結構声量はまあ足りてなくて声震えてるなって感じだけど、うん、なんかリズムキープは結構できてて、うんうん、ちょっと音もまあ外すなみたいな、うん、でまあ確かに下手だなって感じなんだけど、うん、これでも歌うまいメリルストリープがやったらうまく聞こえるでしょみたいな。
お
え、
いいとこつく。
そうですよね。もともと歌うまいですもんね。
歌うまい人ですね。
だってね、マンマミアで歌ったりしてますもんね。うん、そうそ
うそう、音痴の、うん、できないよ、演技は。
え、なんかメリル・ストリープって役作りがもう半端じゃないらしいじゃないですか。そこは期待していいと思います。
言うてもほら、うん、エンターテインメントの映画としてのものがあるから、うん、そのバランスも込みで絶妙な音痴加減がすごいんだよね、メリル・ストリープの。
下手すぎるわけでもない。
そうそう、この映画を見る観客にとって超ベストな音痴さが体現できてるというか。でも確実に下手だなって分かるし、
誰にでも
明らかに。でも彼女自身は気づいてない感もあるし、
うん、
みたいな。そうそうそうそう、
だからやっぱね、
そのエツに入ってる感じ。
そう、エツに入ってる感じが、あの気持ちよくなってるの、歌ってる時に。気持ちよく多分なりすぎて客観的な視点が見えないっていうか、うん、本当はこの人すごい大富豪で、まあ親のね遺産を引き継いでっていうタイプなんだけど、うん、文化的なことにもすごく興味持ってて、うん、で昔もともとピアノ弾くとかがあったりとかして、音楽家に資金提供したり芸術の慈善事業してる人だったりして。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だからそういう人たちはよいしょしちゃうっていうか。
あ、なるほどね。
資金提供者だから、
そうそうそう、下手ですねとか言えないみたいなとこもあったりするんだけど。
あ、まあでも突き詰めてったら、うん、やっぱその金で解決していくって感じでしょ。
そうね、メールが来てたからちょっと読んでみる。
マダムフローレンス夢見る二人の感想をいただいてますんでご紹介いたします。ラジオネームオグポンさん。心温まるほっこりムービーかと思いきや、お金の力と卓越した勘違いで偉業を果たすお話でした。でも本人が言う通り、カーネギーホールで歌った事実は消えませんからね。でも死ぬほど努力して自分の実力も認め、時には罵倒されるやもしれぬプロのことを考えると胸クソです。ヒュー・グラントは献身的な愛と歌うにはどうなのと思わざるを得ない状況。個人的には相変わらずプレイボーイで安心しました。ラジオネームオープンリーチさん。メリルストリープ演じる主人公が個人的にさっぱり音痴に聞こえませんでした。その後 YouTube で本人音声を聞くとやっぱりという印象だが、エモーションは伝わるため、これをコメディとして笑っているのか複雑な心境になりました。ラジオネームポテマキさん。まず第一に、マダムフローレンスは万人が共感できる作品ではないと思います。歌うことが好きだが金に物言わせてやりたい放題のおばはん、彼女を献身的に愛するが裏では浮気三昧の夫、これだけ聞くとゲスな登場人物を好きになれるわけないじゃんとなるはず。実際最後までそうなる人がいてもおかしくありません。しかし本作の優れている点は、誰しもが持つ人間の二面性をけなしたり茶化したりするのではなく、愛しさと優しさを持って誠実に描いているところなんです。ある程度生きてきた人には何かしら刺さるものがあるはずです。まさに大人のエンタメ映画。なんか全部説明してもらった。
全部説明されたね。ポテマキさんに。そういう感じ。
確かに不快ではあるかもしれないけれど、
人にとってはね、
そういうところって人間持ってるよねみたいなのを肯定しながら、それを優しさに包み込んじゃうよみたいな。そうそうそう。い
やだからね、俺ほんとね、コタツさんに見てほしかったね。
あ、ほんとに？
そういう意味でね。いやだから、そこから見たらこんなクズい奴らにみたいで思われてもしょうがないっていう。
あ、俺が。
違う違う違う違う違う。
コタツお前クズだけど。
違う違う。そういう、ね、映画に出てくるそういう人たちに対してもっていう、あるじゃん。
あるあるある、はいはいはい。
そうそうそう。一歩引いてみれば、みたいなことなのかもしれないっていう。
なるほど。
逆にタンタンさんは。
そう、タンタンさんはどうだったんだろう
って。そこの観点的に。
そうね、うん。口数が少ない。
そう、だからそういう意味でいくと、私もともとメリル・ストリープ自体が好きじゃなくて。
あ、違う点が、観点ができた。
そう、はいはいはい、まず、クレイマー・クレイマーって映画を、見た時から好きじゃなくて。
だ
な
んか役に引きずられて？
そうそう、だからもうメリル・ストリープさんの演技力が高すぎて、なんかもう。
あ、同一化しちゃうんだ。
そうそうそうそう。だから、クレイマー・クレイマーで見た時に、あ、もう、ほんとこの役嫌いってなったら、そのままメリル・ストリープ。
それは、なんか、凄さを表してるけど、なんか。
ありますよね。そういうのは、
しょうがないけど、悲しいけど。
そうだね。
で、まあ、この作品でも、なんか感想でもらってるように、確かに、このおばさん、ほんと、自己中で、みたいな風に確かに思って、うん、でも、ドエラジで扱うから、ちょっと勉強しなきゃなと思って。
お、すごい。
鏡ですね。こういうコーナーにしたかった。
そう、フローレンス・フォスター・ジェンキンスさんについて調べたんですよ。まあさっきおまけさんが言った通り、お金持ちのお家に生まれてて、何不自由なく育ち、で、教養として、まあいろんなものを習って、その中で音楽に興味を持ってて、うん、で、そのまま音楽学校に進学して、このまま留学して、いろいろやりたいと思ったけど、うん、もうお父さんが、いやいや、そんなありえない。留学なんて別に資金は出せないとかそういうのじゃなくて、お父さんからしたら発したお金だけど、それにも関わらず行かせてもらえなかったって、まずそこで私たちには想像できないような絶望感があったんじゃないかなっていうのは思って、じゃあもうこんな家出て行ってやるって言って、16歳年上のお医者さんと駆け落ち結婚をして、で、その時点で実家から感動されちゃって、梅毒、
あ、そう、
そのなんかお医者さんすっごい遊び人 で、
うん、
で梅毒って性感染症なんですけど、うん、を移されちゃうんですね、その旦那さんから。まあ今は全然治る病気だけど、昔はちょっとまだ治療法が危ないやつしかなくて、水銀とかヒ素とか、うん、髪の毛なくなっちゃうですね、
うんうんうん、
でそれも映画の中で描写があるんですけど、うん、で17歳で結婚して34歳で離婚って、まずその17年間って一般的に人生の中で最盛期というか輝いているはずだった時を、好きな音楽もできず、なんか性病を移されて、もうなんかとんでもない苦しみを味わった人なんだなっていうのを。
ヒュー・グラントがやってるのは、
うん、
再婚した相手ってことですか？
あ、てか結婚してない。
結婚してない
んだ。してないんだ。
そうそうそう。
そうなんだ。
他人？
他人、まあパートナー。
パートナー。
パートナー。
そうそうそう、ああ、まあ、向こうはそっか。別に結婚してなくても子供持ったりするもんね。うん、
まあ子供もいないけど。
子供もいないのか。
だからほら、そういう病気で。
そうそうそう。
そうか、うん、できないんだ
よ。だから再婚しなかったのかな。
うん。まあそんな壮絶な人生で、お父さんが亡くなって、莫大な遺産を相続して、うん、ようやく音楽自由にできるようになったっていうことを考えると、傍若無人さって例えるのも悪いかなって思う。
もともとはね、いろんな資金提供したりとか、
うん、
ね、音楽のこと考えてとか、
うん、
そういう人ではあるんだよね、
うん、
まあその中でやっぱりいろいろ、あとあのヒュー・グラントも、
うん、
なんか売れない役者じゃないけど、うん、なんか
一応ショーとかの司会みたいな
やって、うん、
やったりする。
そこも全然うまくいってなくて、
うん、
2人でなんかその歌とかも歌わずに演劇的な舞台を、うん、あのマダム・フローレンスが出るようなやつとかは開いてたりとかして、う
ん、で多分そこでそのマダム・フローレンスがこの人いいって思ったこの若手の芸術家とかを出して、うん、そうそうそう、ベルディ・クラブっていうのを建てた名前なんですけど、うん、お金持ちのお客さんたちにこう目に触れさせてあげるっていうのが多分真意だと思うんですけど、
いろいろじゃあ苦労してきて、うん、親切もしてきた分、うん、ちょっとした人生の中でのわがままを叶えたみたいな、
うん、わがままというか、なんかそこもそのなんか自分が歌うとお客さんが笑ってくれるみたいな、そこが私の役目みたいなことを思ったんじゃないかなみたいな、
なんなら周りの人間が仕立て上げたかぐらいの、
うん、
まあ、半分はそういうところもある、
う
ん
ね、
あとまあそれの一番の立役者がやっぱりヒュー・グラントっていうか、
うん、そうですね、そうそう、
だからヒュー・グラントのね、なんかキャラクターがすごい不思議だよね、
うん、
なんていうか、
うん、
いいっちゃいいんだけど、うん、まあそこは本当ヒュー・グラントをはめたっていうのがすごくハマってるんだけど、うん、プレイボーイ的なところはやっぱり健在で、うんうんうん、優しさをちょっと超えた愛情もやっぱり二人の間には感じるんだけど、でも一緒に住んでなくて、
う
ん、なんか眠るまでは付き添って、
うん、
で眠ったら別のアパートに帰るって言って
レベ
ッカ・ファーガソンと一緒に過ごしてるっていう、
う
ん、まあ、二重生活があったりとかして、
うん、へー、大人な感じの、
ね、
うん、なんかマダム・フローレンス的にはこれまでの人生で誰も自分が音楽やりたいってことに絶対賛成してくれなかったし、前の旦那さんもいやいや無理でしょみたいな、そういうスタンスだったみたいだから、うん、フローレンスさんにとってこのシンクレアは初めて背中を押してくれた人なんだろうな、うん、みたいなのを、うん、
結果的にはね、財力的なのとか、
うん、
あの、その持ってる、
ね、
権力的なところで動いてんだけど、うん、動機的なところはやっぱりそういう他人の夢を信じてあげるとか、
うん、
あの、乗っかってあげる的な、
うん、
あ、
部分がやっぱり色濃く出てきて、うん、金持ちの知り合いとかで、
うん、
若い奥さんをね、
あ、はいはい、
なんか目取ったあのおじさんがいて、
うん、
その若い奥さんが本当になんかガサツで街のやんちゃ娘的な、
うん、
最初はもうゲラゲラ笑うみたいな、こんなの大丈夫かみたいなあれだったんだけど、まあ、最後の方でその子がある行動でまたちょっと違う面を見せてくれる、
そういう背景があることを思うと私は鑑賞後の感覚はちょっと変わるなっていう、
うん、
ただなんかやっぱり映画だけ見ちゃうと、なんかマダム・フローレスは1944年にカーネギーホールで演奏した1ヶ月後に亡くなっちゃうんですけど、うん、本当その最後の数年間しか描いてないから、うん、なんかもっとその前のやつをもうちょっと入れてくれれば なんだこのおばさんって思う人は全然いなくなるんじゃないかなとは思う。ただまああんまりやりすぎるとちょっとね、なっちゃうから、
ね、うん、今の電気物ってなんか全部のその人のっていうよりはこのポイントで見せるとかが多いし、そこでちゃんとその人の何かを語れたらっていうところはあるので、
う
ん
う
ん、
見逃したことが痛いなっていう気がちょっとしてきたかな、
うんうん、私結構やっぱいいなって思いましたね、う
ん、本当
どっちかでもマリッペなんかは全然、
うん、いやつかそもそもこれ見たいですってのマリッペだからね、
すいません、うん、そうだ、見たかったんです。
次はぜひねみんなで見たいなっていうことで、うんうん、それぞれみんなが選出したものをね、はいはいはい、ルーレットにバーンぶち込んで当たったのをちゃんと見ようと、そういう感じでいきましょうよ、うん、
はい、
はい、じゃあ僕がね選出したのは僕らのご飯は明日で待ってる動画です。
あ、はいはい、
瀬尾舞子原作のですね、うんうん、タナ、
また史実ものですけど、アイヒマンを追えナチスが最も恐れた男。
おまけさん、
これ公開して出したから俺が出さなきゃしょうがないだろうってことで、ジョニー・トー監督の新作のホワイトバレット、
マリペ、
私は、ピートと秘密の友達、
あ、ディズニーのね、うん、はいはい、あとガワラさんが疾風スプリンター、
はいはい、うん、ダンテラム監督ですね。
そうですね、
香港の
筋肉映画、
こちらを入れてルーレットいきまーす、
はい、
でいこう。あ、ホワイトバレット
早っ
ホワイトバレットになりました。何ですかそれ、知らないけどもじゃあちょっと次回は皆さんホワイトバレットで今度こそね見て語ろうね。
はい、
はい、
この問題ちゃんと笑わせてね、
ドンパーフ。はい、ということで今回も映画大喜利やっていこうと思います。新年といえばね、うん、大喜利ですから。今回のお題こちらでございます。入場者プレゼントでこれはいらないな、どんなの、いっぱいいただきましたんで厳選した形で、じゃあ、タンタンお願いします。
ラジオネーム勇者あーさんからいただきました入場者プレゼントでこれはいらないな、どんなの、
ポップコーン用爪楊枝いらないね、
うん、まあそんな手汚れないし、
手汚れないね、
うん、渡されても何用か分かんない
ね、
ポップコーン買った時に、あいちゃんこれどうぞ渡されても、
いや入場者プレゼントだ、
みんなか、
そうみんな持ってる
買ってない人
も、そう持ってなくても、
そうそうそう、私ポップコーン食べないからな。サンザブタンです。
サンザブタンで、うん、
でも
基準ですね、
うん、
ラジオネーム竹坊さんからいただきました。入場者プレゼントでこれはいらないな、どんなの、
ホットドッグのレシート
いらない
いらないね、
いらない、
うん、いらないけど、なんかいっぱいもらえるんだったら確定申告とかで請求できそうホットドッグ代前の客が忘れてたゴミとかね、
い
らないですね。どうですか、
ニザブタンで
下がりましたね。ニザブタン、
ちょっとさすがにいらない、
いらない、
これ、これ
そういうコンセプトですよ。
ちょっと待って、これ一ザブタンが正解だ
正解
一ザブタンになるよ、
間違えちゃった、ね、ラジオネーム長さんからいただきました。入場者プレゼントでこれはいらないな、どんなの、
監督のトレーディングカード。
とかトレーディングカードって何ですか、
プロ野球チップスとか
カード、
うん、あるじゃないですか、
マイケル・ベイのこの作品の撮影時の写真、
そうそう
そう、そういうやつ、
そうそうそうそう、
いや欲しいじゃん、
これ欲しいですね、
欲しいやつはニザブタンで、
ニザブタンコンセプトがもう分かんなかった、うん、
ちゃんとやります、うんうん、いらないやつ
さっきまでかわいそうですね、
まあ、まあ、一応このコーナー笑うかどうかだ
から、そうです
か、面白いかどうか、
面白いかどうか、いる、いらないじゃん、はい、
ラジオネーム全角10文字さんからいただきました。入場者プレゼントでこれはいらないな、どんなの、
携帯トイレ。
え、
ちょっとなんか
便利っちゃ便利だよね、うん、
まあ、映画中はちょっとトイレ行くけど、
だから漏らしそうなタイプの映画、う
ん、長いやつとか
驚かせんすすごいビビらせすぎとか、
手取りセンスいいですよねそういう映画でそういうチョイスしてくるって、うん、いらないけど、
まあそうですね、
結構トイレで席立っちゃってもったいないみたいなね、うん、ことがもう解消されるわけですから。
でも周りの人からしたらちょっと
あいつ完全に大してるぞ
嫌ですね、うん、ちょっとニザブタンで、
ニザブタン、
あ、今回ニザブタン、
厳しいですね、
すごいね
、ラジオネーム匿名不希望さんからいただきました。入場者プレゼントでこれはいらないな、どんなの、
大きいタンス。
いらない
知らないし。
笑ったね。
ね、後ろの席の人に迷惑かかっちゃう、ね。
あ、そんなとこまで考えよう。
人数分いけんのか、
みんな持ってる、ね。
どこに置くんだよ。
スタッフどうなの、ニトリとかが言うのね。
なんかね、送ってくれるしよ、みたいな。
ね。
そうやったらいいね。郵送しますよ、ね。超いいじゃん。
すげえいいじゃん。
1800円で大きなタウスつきますよ。何でもいいよね。君とかじゃなくて全然いいよ。ベニヤでいいからさ。どうですか、
チョコレートっていらないし面白いから、四座ブタン
で。お、いらないし面白い。いいね。四座ブタンです。
ラジオネーム、バイヤーさんからいただきました。入場者プレゼントで、これはいらないな。どんなの？
予告編プラス10分。
いやー。いやでも私予告編結構楽しんでるから。
おかしいですね。プラス10分。
プラス10分は嫌ですね。
なんすかね。入場者プレゼントってことだから。
うん、後で見れるんじゃないですか。なんかこう。コナンの映画みたいに前の見れるみたいな感じで、うん、パスワードみたいなのを入れると、そのプラス10分見れるみたいな。
見ない、見ない。予告編だから、
ね。うん、そういう形式だとね、私も見ないかもしれないですね。いらない。サンザブタンで。
サンザブタンです。う
ん、ラジオネーム、まつら4416さんからいただきました。入場者プレゼントで、これはいらないな。どんなの？
顔にクリームパイ。
やだ。
これもダイレクトにいらないですね。
ね、私映画見えなくなっちゃうし。
はい、チケット確認します。はい、パーン。はい、次の方、はい、チケット確認。パーン。
もうギリギリで来ちゃった人、絶望的です。
そうだね。
何かの整える前に見に行
って。見たらトイレ激混みですね、もう。まず拭いてからじゃないとね。
うまく食べれるかキャッチできるかっていう。
でもなんかさ、絶叫上映的な特殊上映とかだったら何かのやつで、で、パーティー上映的なさ。
許されるかもしれない。い
や、ダメでしょ、スクリーンとかに投げちゃった。結構もう大問題
だよ。危ない
危ない。危ない危ない危ない。
スクリーンには投げないでくださいね。
ね。
サンザブタンで。
今回抜けがいいの来ないですね。
ね。
ラジオネーム、旅ガラスさんからいただきました。入場者プレゼントで、これはいらないな。どんなの？
アイマスク。
いらない、いらないですよ。
これいらないですね。
ねえ、
これ最もいらないですね。
いらない。
何しに行ってるんだって。
ああ。
でもこれがなんかその、うん、なんかヒーローものとかだったら、
ああ、
ちょっと、それっぽい感じ。
お面みたいな感じがね。
に近いものにできるかもしれないですよ。
うん、アイマスクって言ったらもう寝るためのもんですね。
ねえ。
うん、
これから。
鑑賞後に使ってくださいって
。あ、でもね、音だけの映画とかあったよね。そういうのにはいいかもね。
なるほど。
サンザブタンで。
納得度高そうだったけどね。うん、まあいいや。
ということで、今回トップ賞は、匿名吹き坊さんからいただきました。大きいタンス。こちらに決定いたしました。おめでとうございます。欲しいけどね。はい。ということで、次回のお題は、こちらでございます。じゃじゃん。好きな人と映画に行ったのに、なんか盛り上がらなかった。どうして？うん。真っ当なのが返ってくるかもしれないけどね。はい。ぜひお待ちしております。くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、で今回扱いますのがラジオネームタコスケさんからいただきました素晴らしきかな人生です。マリペアラスジお願いします。
はい、1946年アメリカ映画クリスマスの夜、みんながジョージ・ベイリーのために祈っている。ジョージ・ベイリーは今夜自殺しようとしているのだ。二級天使のクラレンスが彼を助けるという使命を受けるがという物語です。
どうでしたか？
マリッペは大好きです。
そんな気がしてました、うん、マリッペね、
もういい、大好きと思って、あ、これは DVD を買おうかなっていう悩むぐらい好き。
タンタンは良かったですか？
はい、はい、
小牧さんどうでした？
完全に歴史的な名作感は
そうですね、
すごいですよね、うん、でもなんかね、やっぱね、俺なんかね、個人的に辛い映画でしたね。なんか主人公の立場を常に見続けると、うん、結構うつ映画じゃねえかこれみたいな。
なるほど、うん、こたつなんですけど、
はい、
僕これ多分2014年に見たんですよ、
うん、
その時はね、なんともなかったんですね、
うんうんうん、
で、2017年になって見直したら、あ、びっくりですよ。
お、
俺何年ぶりか分かんないけど、なんか泣けてきちゃって、
お、
外行きました。
何
なんか
家
もう見終わる寸前で、もうほら怒ることが分かってるから、
うん、あ、そうか、もう見てるからね、
そのことを想像したら急に、うん、じゅわー
って、もうなんか来ちゃって、あ、なんか震えてくると思って、夜中だけど、うん、ちょっと外出てこうと思って、うん、ちょっと頭冷やして、ちょっと自販機ぐらいまで歩いて、飲むものとか買って、で飲みながらこう戻って、でもこの映画のこと考えるのはやめよう。なんかもうね、刺さっちゃって刺さっちゃって、う
ん、あでも私も泣きました。今日起きがけに見たんですけど、うん、6時に起きて見てたんですけど、ボローって泣いて、うん、あよかったって思いながら終わったんですけど、うんうん、
僕正直、うん、映画で泣く人バカにしてたんですよ。ちょっとポルノ的すぎると。
そうね。まあまあまあ、まあ、そういう向きもあるからね。うんうん、
泣くとかはそれ映画の良し悪しと関係ないっていうか、うん、なんなら思考を停止してるんじゃないかぐらいな気持ちでいたんですけど、うん、泣くっていいですね。あのね、知らない感情が出てきましたね。はいはい、と思って。あ、俺、感情移入ってやつしてる？もしかして。みたいな。よくわからないけど、これのこと？もう皆さん知ってると思いますけどね。うん、これ、クリスマスに見たかったね。
そうですね。
まあそう、まあ、
大ハードだったからね。
いや、でもよかった。まあまあまあ。いつ見てもいいぐらいよかった。
確かに。フランク・キャプラーの代表作ですよね。
マリップはオープニングのところの紙をめくっていくシーン、もうあそこからもうあれですから、もうわしづかみって感じ
やっぱね、映画見始めてた頃リテラシーも何もなかったですから、うん、もう知っとかなきゃいけないからとりあえず見とくかっていう気でちょっと見てたのかな。あのほら、うん、天使たちの会話あるじゃない、
うん、星がピカピカ、ね、
星がピカピカっていう、ね、あの絵面だけは、うん、これがずっと続いたらきついなみたいな
まあまあまあ、
いつまで続くんだろうな、ちょっとここの説明退屈かもしれないな
でも俺結構あそこ好きだけど、
ね、私もあそこ好き、
あの当時のっていう感じだからあるけど、変な手作り感が、おとぎ話感もちょっと演出してる分もあるかもしれないし、うん、とか、だって光をピカピカピカってしてるだけだよ、
う
ん、みたいな、
そうそうそうそう、
なんだこれみたいな
それがね、うん、宇宙生命体とかではなく
そうそうそうそう、
天使っていう、
そう天使と神
でまずね、主人公的な名前が出ますね、いきなり、
うん、
ジョージ・ベイリー、過去から戻っていく、
見せていく、彼の人生をね、知ってから助けに行ってね、うん、っていう導入でね、
まずさ、この子役超イケメンなんだよね。
そうですね、うん、
確かに、
びっくりするか、俺こんなだったっけ、
なんかさ、
薬屋の手伝いしてる少年、
白黒だからなおさらっていうか、眉毛だけめっちゃ黒いんだよね。
あー確かに、
パーツがはっきりしてて、
てかこんなかっこいい子がね、大きくなってどんなイケメンになるかみたいな思ってたらみたいな、
お前かーいみたいな
最初一致しなかったっていう、
あ確かに確かに、どれかなみたいな、
止めて一致でして、うん、これはジョージ・ベイリーだよ、うん、みたいな説明が
いるなって思ったんだろうね、うん、っていう、
あれなかったさすがにね、
そうそうそう、
あの薬屋の下りのとこからもうあーって感じ、うん、なんていう少年なんだみたいなとこからも、
ね、うわーぶたないでっていうところから、なんかもう俺わーかわいそうみたいな、うん、あもう感情移入してんじゃねえかよってね
な、痛い思いをしても思いやりの気持ちがそこであってっていう、
で俺当時気づかなかったんですけど、うん、チャールストンダンスコンテスト、
うんうん、
今めちゃくちゃ若者たちの間で流行ったシャッフルダンスって知ってます？それの基本ステップがチャールストンなんですけど、
うん、
僕ブレイクダンスとかの方が馴染み強かったんで、うんうんうん、でジャルストンっていう名前で覚えてたんですよ、
うん、あ呼び名がちょっと
そうちょっとね、
なまってるっていうかあれなんだ、
当時これチャールストンコンテストっていうの全くピンときてなかったから、そのステップとか見てもなんかふーんって思ってたんだけど、うん、このシャッフルダンスが流行った後に、うん、もう一回見たら、ね、この時の文化が、うん、今流行ってんの、まあね、っていう、
ほうほうほう、
ちなみにねこの作品自体がもうパブリックドメインになってるんで、
うんうん、
あ、そうなんだ。
そうそうなんだ。
46年。
だって45年が終戦とかでしょ？
うん。
もうそれで1年後にもうできてんだね。
は、
う、
ぁ、
んう
ん、
そう、それが。
ちょっとなんだこれ。
つか公開46年だから。う
ん、作ってんのは
最中じゃないですか、ね、
まあでも戦勝国ですからね、
戦勝国だからあれなんだけど、うん、別に、うん、
マダム・フローレンス歌ったの1944ですからね、超近いですよ、
全然繋がんない、全然繋がんないえ、
ね、同じ時代です
よ、そうなんだ、
ちょっと前だ、
これ要はさ、金稼ぎで小ずるいみたいな、それで大富豪が悪で描かれてるわけだけど、
はい、
今ね、誰が大統領今度なりますみたいなこと考えるとね、
そうだね、
これってアメリカとかで、うん、クリスマスの定番でみんなで家族で見るものって毎年とかって言ってるけど、はい、なんか不思議な感じがするね、そういうものを毎年見て共有認識で持ってるような気もするけど、実際は変ななんかアイロニカルに感じるというか、
そうだね、 ほら、タコスケさんからもメールいただいてたけど、うん、これからね、派生して、バックトゥザフューチャーがあって、ね、バックトゥザフューチャーのね、ビフタネンだって、
う
ん、
そうだよね、
トランプを、
トランプだしね、
模してるわけだから、
うん、全部繋がってくるじゃん。
そうそうそう。だからやっぱ、それが悪として描かれてたんだよね。
逆に言ったら、このタイミングで見るとすんげえ良かったかもしれない。なんかね、美徳とかってどういう風に感覚で持ってるのかがよくわかんなくなってくるよね。
やっぱ人の価値観っていうのも、時代によって結構、
まあ変わるけどね。
移り変わっていくんだろうね。うんうん、
去年末のね、うん、クリスマスとか見られてると思うんだけど、うん、どういう風に見てんだろうとか思って、うん、
確かに。
だから誰もがフランク・キャプラを知ってるってことだもんね、
うん、
アカデミー賞とかやっぱいろいろ受賞とかもしてるけど、うん、儲けがあんまなかったみたいで、うん、最終的に権利を売ったわけですよね。
あ、そうなんだ、
うんうん、それでテレビ放映がバンバンできるようになってから急に入りました
。なるほど。
その去年の映画で扱ったもしも昨日が選べたら、うん、をやってる時に、うんうん、これは素晴らしきかな人生を模した話ですねみたいなと言ったと思うんですけど、比べたらもうまさしくって感じでしたね。そのやり直しの人生に、うん、のそうだし、うんうん、天使が出てくるっていうのもそうだし、
モチーフがもろ使ってると
、うん、そうそうそう、
結構いろんなものの元になってるかもしれないけど、うん、今回のこの作品はもしかしたら彼の夢落ちかもしれないっていう雰囲気も残してる、その現実感、そこでなんかその天使が何かのパワー使っちゃってその問題を解決するっていうあれではないってところがすごいいいよね。
じゃあ8000ドルだよみたいなのにはならない
じゃないっていうところ、
う
ん
う
ん、
そう。でも逆にこれだからもう死ぬ時の走馬灯であり、天使は死神かっても取れるかもっていう、実はこういうことでもなってたのに君、
いやそんなことはね、
そこまでの
そこまであ
れはまだないんじゃないですか。
なんか個人的に結構あいいなって思ったのが、みんな住宅ローンのところにお金を返してくれとか来た時に、お金全然ないし新婚旅行行くっていう状況だったのに、そのお金を元にみんなに払って、で奥さん途中でいないって思ったけど、
まさか
でも私はこの生活がすごい満足なのよっていうのを彼に対してすごい負担なく表現してるのすごくいいな。
確かにあのシーンはよかった。
もうあのシーンすごいいいと思って、うん、
ですな、
うん、
まあ、主人公自体の人徳のあれだと思うんですけど、なんか友達がみんなめっちゃいいキャラしてんな、うん、
だからそれもやっぱり面白いのが、うん、友達みんないいやつなんだけど、実はいなかった世界に行くとっていうのがね、なんでいいやつかっていうと、お前の影響なんだよっていう、
うんうんうん、そういうことです、
ね、やっぱりそういうところが誰しもなんかこういろいろ感じれるというか、うん、何気なくみんなね、いろんな人と接してて、うん、だから別に自分ってそんなに影響力あると思ってないかもしれない人、うん、みんな思ってたりするんだけど、うん、そういうことでも実はそうじゃないかもしれないっていう、うん、友達とか知り合いとかがいい人だって思ってるってことは、うん、実は自分の影響でそうなってるかもしれないっていうことを、うん、見せてくれるから、うん、なんか小さく生きることに対する希望とかも少し見えるというか、
うん、正しく生きようって気持ちになりますね、
うんうんうん、もう僕がうわーってなったのは、うん、もうこの30年ぐらい生きてると、はい、マジで、もうほんとどうしようもない、どん底みたいのが、まあ、何回かあるわけですよ。うん、もうほんとやべえっていう時に、うん、そういうタイミングで誰かがなんか助けてくれることがすごく多くて、よくわかんなかったんだけど、そういうのは、うん。うわ、俺が受けてた恩みたいのって、いや、全然もっと返してかなきゃ、みたいな、なんか、
おすごい、
いろんな人に、俺感謝全然足りてねえよっていう。俺あの人みたいに人徳があるとかでもないし、なんか人として正しいことしてみんなにね、未然にを切ってなんとか、そういうこともしてない。どっちかというと結構クズな人間なわけですから、それですら、助けてもらって、たりとかしてるって、うん、俺結構やばいよっていう
やばい、
お前
ちょっと 見直せと自分のことを
見直せと、その瞬間なんか一気にいろんな人の顔がブワーって出てきて、まあ
ね、
あの人にも俺が恩返ししなきゃいけないな、恩返ししなきゃいけないな、うん、みたいな顔がなんかいくつも出てきたら、うん、涙が出てきたよね、うん、普通だったらとてつもない悪って何か落とし前をつけるべきだっていう考えがあるじゃん、
うん、
これそうじゃなくて、
うん、
僕らが正しく生きて人に好かれてればそれでも勝者であるっていう、
うん、
結果的にね悪役の方は儲かってるわけだし、
うん、そうなんだね、
何ら損してないしね、
うん、
ところが人生トータルで見たら、
うん、
それでも奴は敗者である、
正しく生きる人の気持ちをちゃんと押し支えてくれる、
う
ん、結局悪もあってもっていうのが逆にすごくいいですよね、
うんうん、映画とかって見るタイミングとか、
うん、
なんか自分のまあ心境とかによって全然なんかその印象も変われば評価も変わるし、 一期一会みたいな言葉あるけど、普通一回手にした出会いってもう一回出会い直すってことはあんまないから、うん、これもまた貴重な体験をくれたなーって、
うんうん、そうだよね、
思いますね。
ラジやっててよかったし、タコスケさん送ってくれてありがとうっていうそこですね、うん、古い作品だといいなって思ってても今更言わない人って結構多いから、うん、なかなか新たに知り得るって少ない機会なんで、
う
ん
う
ん、
もう良しとされてますし、うん、あえて別に僕が言うことでもみたいな、うん、逆に言わせてくださいっていうね、うん、いやマジいいっす。
本当にね、今回言ってもらわなかったら多分私も見てなかったので、
うん、私も、
うん、本当にありがたいな。
ラジオネームタコスケさん、素晴らしきな人生大変楽しく鑑賞させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で次回の暗い映画はラジオネームオープリーさんからいただきました。パッチギです。劇中で繰り広げられる恋愛、友情、バイオレンスと流れる音楽が見事に融合した傑作で、劇中歌の悲しくてやりきれないはあるシーンでの主人公の心情と完璧にリンクしており、劇中歌ランキング人生ベストワンです。ということで次回はパッチギを皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。ということでこちら今回からエンディングテーマ変わっております。MCMP with D Friends による映画を見て話をしようという曲ですね。じゃあということでね、じっくりお聞きいただいてね、なんか思うところがあったらいろいろ感じてほしいなみたいなね、
は
い、
そうですね。
じゃあタンタン告知お願いします。
はい、スタッフをしている映画ファンの集いが1月も開催されます。日にちは1月の28日土曜日、今回は午後からです、場所が渋谷のユーロスペースの下ロフト9という場所でやります。とてもあのアクセスもいい場所ですので、ぜひ興味のある方検索してお越しください。で今回は早割というものを設けてまして、1月の15日までにお申し込みいただくと500円安くなりますので、ぜひどうぞ。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは2017年期待の映画。新作映画を語り合う急ぐ映画館ではホワイトバレットを扱います。映画大喜利コーナー、この問題ちゃんと笑わせてねのお題は、好きな人と映画に行ったのになんか盛り上がらなかったどうしてです。また暗い映画愛ではパッチギをみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。お待ちしております。
はい、ツイッターの場合ハッシュタグドイラジひらがなでねつぶやいていただきますと全部感想を拾いますので、ぜひご活用ください。それでは皆様、1月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
マケと
マリと
タンタンでした。
またね。
音楽聴いてみて